送で100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
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 こんばんは。
こんばんは。どっちですか。こんばんは。今日はあの上野さんからですね、社会福祉士っておめえら何ができるんだっていうテーマで坂総、放送局に呼ばれました。自己紹介させていただきます。社会福祉法人アスナロ会西第二地域包括支援センターの沢村と申します。今日はよろしくお願いします。では順番にどうぞ。
はい、社会福祉法人三木田園南第一地域包括支援センターで社会福祉してます、徳永です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
かぶってる。
あの社会福祉法人稲穂会中第一地域包括支援センターで主任ケアマネで働いてます、高家隼人です。お願いします。
お願いします。なんか
今回上野さんから、うん、与えられたテーマ、メーラー社会福祉に何ができるんだっていうことなんですけど、
う
ん、
あそうですね、
皆さんできることとかいうのはあるんですか。
いやもうね、できるできる前にもう集められてる、
集められてね、
パワハラですよね。
そうですよね。
プレッシャーにね、すごい集まるプレッシャーからね。
公開処刑みたいな、トラさん、トラさん、
公開処刑、どうしよう、ね、という中で、皆さん社会福祉士をなんで取られたんですか。それをちょっと聞こうかなと思うんですけど、徳永さん、は
いはい、私ですか。5秒ぐらいで終わります。
5秒で終わる。
言ったらね、友人の一言です。
ほう、友人の一言。
じゃあほんまにあの大学一浪してるんですけどね、はい、一浪してるんですけど何するかあんまり決めてなかったんですけど、うんうん、はい、そこで一言友人がずっと言ったら、特訓って言われて、なんて固まるんですか。
うんうん、
そのくだりいるから。
いるね。
ほんまに特訓くだりね。
じゃあずっとね、うん、あの人の話聞くのね、うん、上手やねって、うん、そういう仕事したらどうって言って、うん、何があんのって言ったら、福祉があるって、うん、そういう福祉の仕事で働いたら、うん、きっといいん違うって、はい、こうしようって言って決めました。
うん、5秒以上かかってます。
5秒以上
か結構ね、
カットでこうよ、
カットでこうよ。
分かりました。ありがとうござい
ます。それがきっかけですね。
じゃあ次、コウケさん。
はいはい、僕学生の時にコウちゃんって言われてて、
それ
い
りますか。
そうだよ、
あそこはいりますか。
僕は、まあ、介護福祉士として現場で働いてて、でケアマネージャーになって、やっぱりこう行き詰まって、なんかもっといろんなこと知りたいなみたいなところで、30超えてからちょっと学校切り直して一応取りましたけど、元とかかっこいいかなみたいな、不純な動機で
取れなか
ったです。取っても全然モテん。
不純な動機だと
取っても全然モテん。
真面目やと思
う。沢村さんは、
はい、僕はね、ちっちゃい頃に家の前に障害者の人が、家の中に入ってきたんですよ。びっくりして、多分家の近くに福祉 の, その施設があって、そこに通う人たちやったんですよ。でその人たちと喋るのが全然違和感ちっちゃくなくて、普通に喋れる関係ができたらいいなと思って、調べてったらそういう福祉というので、障害者のこう普通に暮らす生活を、仕事できる内容があるよっていうことで目指したのがきっかけです。
ちっちゃい時ですよね。
ちっちゃい時、今でも何歳ぐらいかな、記憶にあるのが小学校3年生とか4年生ぐらい。まあ親がね、もともと福祉の仕事してたんで、父親が。
その頃でも社会福祉士っていう資格ないでしょ。
今から、いや、ちょうどできた頃、できた頃、社会福祉士ができたのが1980何年、
うん、そうか、
それぐらいですから、
そっからずっと変わらず、
ずっとまあそんな思いをやっててっていうのと、自分がその住んでた地域がね、あの今でいう、まあ堺でも盛り上がってますけども、だんじり祭りがある地域で、まあ人と人のつながりの中で自分近所付き合いもあって、そこに障害がある人もね、一緒に喋れたらいいな、そういう街が作れたらいいなっていうのがきっかけでしました。ちょっと真面目に喋る、
まあ全部カットしますけど、
全部カットして、いい話はもう
全部カットしていただいて、
ちょっと聞き入ってしまいました。よ
ということで、まあ、皆さんのね、そうやってこうきっかけを今お聞きしたんですけど、上野さんに主婦大学とおめえらに何ができるのかっていう社会の指針と言われてるんですけど、一人じゃ何もできないんですよ。 一、ね、人じゃ何もできないですよ ね,
で,
すよね、
できないんですよ、ね、
でもまあまあ僕らはね地域包括支援センターっていうところに勤めてるので、うん、ちょっとまあここで地域包括支援センターの説明とかね、うん、挟んどかないといけないかなと思ったんですけど、うん、今堺市で地域包括支援センターでは4つのやることを、まずは1つ総合相談、総合的な相談
来ますよね、いろんな電話来ますよね、
いろんな電話来ますよね、
もうさっき来ちゃいましたね、
さっき来ちゃいましたね、あとは介護予防、寝たきりとかを予防するような話とか、ちょっと難しい言い方ですけど人権をね、高齢者の方を人権を守るお話とか、あとは地域のケアマネージャーね、介護の相談員の方とどう支えるかという話なんですけども、まずは総合相談についてなんですけど、地域のねその高齢者の人とかその家族の人とかからさまざまな相談、介護保険の制度とか地域に行ける高齢者の集まりがあるんかとか、病気した認知症になった、そんな相談で今後どうしていったら生活していったらいいんでしょうかっていうね相談が堺市の中でも全国各地どこでもね包括しないといけないんですけども、あとは介護の予防をどうするか、寝たきりどうするかっていう相談が一つと、あとはね最近はその認知症とかによって自分で銀行の預貯金を引き出せないとか、ちょっとオレオレ詐欺に引っかかって、その解決をねどうしないといけないかとか、まあそういうので成年後見制度っていう制度があって、後見制度を活用したりとか、あとは虐待防止ね、あとはケアマネージャーでね地域の医療機関と一緒になって患者さんを支えること、先生と連携したりということがなってきますけども、まあ、大体地域の先生だってそういう役割を持ってるんですけど、皆さんの中で今言った4つの中こういろんな相談があると思うんですけど、俺やったらこれできる、いやこん今まで聞いた相談の中で一人ではできへんけど、みんなで考えたらできるよ、こんなことしたいっていうの、そんなのあったりしますか？
これやっぱね、さっき言ってた一、はい、人ではね、
できない
できないんですよね、ただこうやってみたいことってね、たくさんあると思うん
ですよ、ね、はいはいはい、どんなことですか？
やってみたいか、はい、聞きたいですか？
聞きたい、
じゃあどうしようかな、
それが一番の今日のテーマ
ですか？
まあどっちでもいいかな、
そんなん言うたら
先輩ですからね、
先輩、一番
先輩ですから、上野さん
怒られますよね、
パワハラで、
パワハラで、
パワハラで出てくるから
すいません、
聞かせて
ください。実際ね、私あのやってみると去年ね、私自身ね結構いろんな方に会ってるんです。で人数的に言ったら1000人ぐらいの人とね、いろんな方と話して、いろんなねやっぱ会う方ってね、それぞれすごい頑張ってはる方多いじゃないですか、はいはいはい、で何頑張ってるかって、それぞれの得意分野でね、やっぱり地域を盛り上げたいとか、はい、対象になる方を幸せとかにね、結びつけたいって思いをしてるんですけど、はい、やっぱみんな点でねやって
る、ああそうですよね、
でそこの部分をね、やっぱ社会福祉士っていう立場っていうところであればね、やっぱ地域も作らなあかんし、個人がね、やっぱりすごいこう幸せっていうかね、よかったなって思ってもらえるような形で、はいはい、自分一人ではできないんですけど、はい、そういうこう人たちの、やっぱ特化してる人たちと一緒にねやっていくっていうのがね、やっぱすごく大事なのかなと思ってて、ね、そういうのはやっぱやってみたいなと思いますよね、
そうですね、
まあ言い出したらね10個ぐらいあるんですけど、
10個ぐらいある、
まず1個だけ、
まず1個、もう一回最初から言っても
らって、分からなかったですか？
分かった
な、
分かる、
時間がない、何かあります？
まあ、僕、まあ、包括では主任ケアマネとして働い、はい、かしてもらってて、
はい、そうですね、
で社福祉会もちろん入らせてもらってるんですけど、今介護予防ケアマネジメント検討会議みたいなこと堺市やってて、そういう場にも結構出させてもらって、はいはい、包括側が言えることって、今ね介護保険を卒業してもっと元気にっていう人たちのやっぱ行き先がなかったりとかっていうこととか、でその行き先どこかっていうと、はいはい、多分地域での活動であったり、まあ、自助互助って言われるようなところがね、たくさんあったらいいんですけど、それがなかなかないんですよね、
はい、ないですね、なかなかね、
そういうことがこう、ね、さっきも言いましたけど作れていくような、で元々介護の元々なるの予防できたり、でなってもまた元気に戻れて、はい、健康寿命をどんどん長くできるようなことでやっていきたいんですけど、地域は地域でいろんなケアマネ側で見てた頃とやっぱ違うくて、包括、はい、入るとやっぱりね、人と人との関係の中であそこには行きたくないとか、いろんな課題があるなとは思ってて、でマンションだとそこの自治会に入れないとか、はい、そういう中で、まあ、自分たちがこう中立というかな、立場で新しく作っていくこととかで、救える人とか入れる人もいっぱいおるかなみたいなことをふわっと思ってますね、はい、それはできたら、できたら、ふわっとそんなできたらいいなって、
いつもの高家さんと違って真面目に
話して、そうよね、何にも面白いね。ここ全カットで全カット。
今のお二人のお話でいくと、地域を盛り上げたい、ね、うん、方、一般企業の方もそうだし、それを個人に焦点を当てるけども、うん、やっぱり地域という、ね、受け皿の中でまだ点でしかなくて、うん、それを地域という面で支えることを大事にかなっていうのが、うん、多分徳永さんのお話、高家さんのお話でいくと、やっぱり健康寿命を伸ばしつつ、人と人の関係の中でね、その人がもう自分らしく居場所ができたらいいなというのがテーマであるんですけど、うんうん、今の問題でいくと、その背景には孤独とか、地域の中で孤立してるとか、生活はできてるけど、お金が足れへんとか、いういろんな諸問題が結構ぶち当たってるような感じはするんですよね。で、その中で何ができる、何ができる、今できなくても、この人とこの人をつなげたら、本人さんがね、地域でそのちょっと居場所あって、こう点じゃなくて、地域という面で支えられるというつながっていくかなと思うんですけど、僕ら社会福祉にさ、それで何ができるかなっていうので一つ、先ほどね、徳永さんおっしゃった1000人あった中で10個ぐらいあるうちの一つ、何かこれやったらできそうかなっていうのがあるかなと思うんですけど、一つどんなんですか？
まあ、その町づくりでね、今までこうやっていくときって資源を使って町を作っていくじゃないですか。で、その資源っていうのもあるものをこう使おうとするんですけど、やっぱその地域ごととか、その個人もそうですけど、やっぱ求めてるものとか、言ったらさっきのね、孤独とかそういうところで、やっぱり何かこう足りないものを作り出すっていうことをね、していきたいなと思
って。作り出していくと多いですね。
で、それを作るのって、これまた一人じゃできなくて、でその時にこうみんなの力を寄り添って、でそこにはこうその町っていうところの背景もあるし、課題もあるし、そういうところをこう全部協力していく、そこに働く側としてね、やっぱこう好き嫌いじゃなくて、やっぱりその目的に沿ってこれを作ろうって一致団結する力って必要やと思うんですよね。方ですか？
いやいやいや、もうそうだなと思う。もう3分話したら寝てましたけど、
なんかこう首がね、
もう3分一生懸命待って、いやいやいやいや、ほんまでもそうですよね。
それをね、こうやっていくっていうね、やっぱり役割はね、あると思うんですよ。でそこの幅をこうどんどんね、こう視野を狭くするんじゃなくて、広く持つね、ことは自分の中ではできるんじゃないかなって。
そうですか、面白いな。
で、勘の働く、ね、社会福祉士になりたいな。
勘の働く社会福祉士、初めて聞いたな。
そう、なんかね、いろんなことにこう気づく力ってあるじゃないですか。でもそれってパッとひらめいたりとか、その人の言った表情とか仕草とか、ああいうところを見た時にハッと気づくのって、勘がいい人ってすごいいろんなことに気づくじゃないですか。その勘を気づけるっていうことは、その人の行動の、だったら行動をするっていうことは、それには何か理由があるわけで、その理由を探れる人っていうのは、やっぱ勘をね、がすごいこう鋭い人は気づけれると思うんですよ。そういうね、人間になりたいなって。
いわゆる観察力ですよね。
そうですよね。
社会福祉士としての観察力、勘を働かせるということですけど。
そうなってきたらね、やっぱりいろんなね、資源、必要なものっていうのをこう引っ張り出す。
引っ張り出す。コウキさんどうですか？コウキさんの活動の中で、仕事の中で。観察力。
観察力、そうですね。まあ勘というか、もちろん経験とかから気づけるものとかもあると思うんですけど、やっぱ僕はまあ包括来てまだこの半年ぐらいで、やっぱり今までも介護の現場、ケアマネっていう経験しかなくって、今こう社会福祉士の人とこう社会福祉士会で活動するようになって、児童の人とか障害の人とか、まあたくさん今まで知らなかったことを教えてくれる人が出てきて、何か興味を持ってアンテナを張ることがすごい大事やなと思っていて、今まで多分スルーしてたような人がすごいなんか気になって、そこで気になるところからどんどん調べていったりとか、でやっぱりこう今ね、地域共生社会ですか、
はい、地域共生社会ですね、言われた
こと丸ごととかいう中で、やっぱりこう自分ごととして捉えてもらうためには、僕たち自身がいろんなことに自分ごととして捉えるような癖っていうのがいるのかななんて、はい、思ったりはしますけどね。
いろんなことを自分のことのようにやっていくこと、
考えてい
くことですよね。じゃあちょっとそこのテーマについて次喋れたらなと思います。
サカソで100年ライフ、 今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソサカイで検索、サカイ介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。